ラジオゼミナール。この時間は高崎経済大学の先生にお話を伺います。お相手は高津敦子です。先週に引き続き地域政策学部教授丸山奈穂先生です。先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回の放送で先生は徳島県の出身とお聞きしました。
はい、
徳島まだ行ったことがないんですけれども、
はい、
徳島の観光地は何がありますか？
私の一番のおすすめはベタですけれども、鳴門の渦潮です、うん、はい、かっこいいんですよ。徳島県だとニュースの最初とかに必ずあの映像が出るぐらい私たちこうよく見るものなんですけれども、実際そこに行くと干潮船って言って船に乗ってこう渦ギリギリまで攻めて見れる船があるんですね、
はい、
それに乗るとなんてかっこいいんだろうってテレビで見てるのと全然違うっていうぐらいかっこいいし、まあ、海もやっぱり瀬戸内海すごい綺麗なのでおすすめです、はい、
やっぱり住んでる方は1回も見に行くんですか？
そうですね、まあ、橋ができて、まあ、大前ですけれども橋ができてそうすると橋から見れるので車止めて見れるところもありますし、あと歩いてる時に足元から見れるようなところもあるので、やっぱりなんだかんだ渦潮はみんな行ったことはあると思います、はい、
自然のものですし、そこでしかとなるとやっぱり行ってみたいですもんね。
そうですね、おすすめです、はい、
もう一つ挙げるとしたら何ですか？
としたらこちらもやっぱりベタですけれども阿波踊りですかね、はい、もう割と参加型のイベントでもあるので、見てるのも楽しいですし、こう最後の方になるとお客さんもこう一緒に踊ったりできるんですね。なのでもう盛り上がりますね。終わると逆に徳島県民静かになってしまうぐらい、もうそこにこう全集中してるので、
阿波踊りロスみたいな感じですか？
あ、まさにその通りですね、はい、
好きな子はその時期になると帰省をするっていうような話も聞いたことがあります。遠方に住んでるような、まあ、例えば学生さんなんかですと。
と思います。例えば親御さんがやってたりすると、子どもたちもちっちゃい時からあの連っていうんですけれども、それぞれのグループがそこに参加をして、そうすると大体6月ぐらいですからね、練習始めるんですね。で、私たちもこう聞こえてくるんですけど、練習してるなっていうのが家にいると。それでこう本番に備えて、でまあ、長いこと経験がある人は6月からやらなくても割とこう直前に入るだけで大丈夫なので、きっと踊るために帰る方もいらっしゃると思います。
先生も踊れるんですか？
私は踊れはしないんですけれども、ええ、徳島の子どもは全員運動会で1回は踊るので、その程度は、はい、踊れますね。だいたい6年生のメインが阿波踊りなんです。
やっぱりそういう地域柄っていうのは面白いですね。
そうですね、まあ、一応こう音楽流れと反応してしまうのが県民ですかね
DNA はそういったところから作られていくんですね。
そうです踊るアホにって言われたら見るアホってこうやっぱ言わないと気が済まない。
コール&レスポンス。
あ、そうです、その通りです。はい、
なんだか行ってみたくなりました。
ぜひ8月の12日から15日に
ぜひお盆の頃に皆さん踊りに行きましょう、
はいはい、そうですね
さあここからは学んでいきましょう、
はい
はい、今回のテーマは観光学とは何か、はい、特にコロナ禍後の観光についてです、
はい、
先生の専門は観光学ですが、
はい、
改めて観光学とは何なんでしょうか？
かなり広い分野ではあるんですけれども、まあ、ざっくり言うと私たちがこう観光旅行した時に社会に何が起こるのか、でそれがいいことであればその面をキープしつつ、もし悪いことが起こってるんであれば悪いことをどういうふうに減らしていくのかっていうことを研究する分野です。で例えば観光客がある地域を訪れて宿泊したりテーマパーク行ってお土産買ってっていうとこう経済活動が起こるので、地域にはとてもいいことなんですよ ね。なんでこれでやっぱどれだけこう利益を増やすかとか観光客のニーズに応えるかっていうことが必要になってきますし、私たち観光客も新しい体験ができるという意味ですごくこう社会経験ということで、まあ、人生も豊かになりますし、
そうですね、
はい、なんですけれども逆に今最近オーバーツーリズムで問題になってますけれども、受け入れ側はゴミ問題だったり騒音問題だったりっていう良くない面っていうのも必ず出てくるので、
はい、
まあ、誰にとってどういういいことが起こってて どういう悪いことが起こっているのかっていうのをまずこう目に見えることだけでなくて研究をしていって、でそこからじゃあここを正していけばいいんじゃないかとか、ここをもうちょっと強化しようかっていうふうに最終的に持っていければいいかなと思ってます。
なんだか観光の悪い面っていうのは、まあ、最近になってようやくこういろいろ認知度が高まってきたような気もしますが。
そうですね、昔はあまり、昔はというような言い方ですけれども、この観光客が増えてきて、コロナ前だと観光公害っていう言葉が少し出てきて、その頃から言われるようにはなって、まあ、コロナが終わってオーバーツーリズムっていうので本当に目に見える形で出てきたことはあるかと思います。でその前はここまで日本に海外からたくさんの方が来るということがなかったので、あまり考える機会がなかったのかもしれないですが、ずっとこう昔から言われてきたことが最近になってまあ日本でも表面化してきたのかなというふうに思います。
さあそしてコロナのこともやっぱり外せませんよね。
そうですね、
コロナ禍前後の観光についてですが、コロナ前はどうだったのかななんて思ってしまいますが
そうですよね、
はい、どんな感じで観光っていうのはしていたんでしょうか。
本当に言ってしまえば特徴がない、いい意味で楽しく観光に行きたい人が行って、お金があって時間がある人は観光に行く、で興味がない人は行かないっていう本当のまあレジャー活動ですよね、はい、っていうことだったかなと思います。で、まあ、大きな流れで言うと、昔はマスツーリズムって言ってすごくたくさんの人が一箇所にバッとまとまって行ってたのが、だんだんこう SNS の普及なんかで個人的に好きなとこ調べて行くよっていう大きな流れはあったなと思うんですけれども、
はい、
特に観光について考えるっていうことはあんまりなかったのかな。
そうですね、
はい、思います。
日常生活の本当に一つというような位置づけだったでしょうか。でもやはりコロナの影響が大きくて、その観光の、まあ、在り方だったりやり方方法なんかも変わっていったように思いますよね。
そうですね、やっぱり観光がその一時ほぼほぼ観光客ゼロではないですけれども激減してしまってた時期がありましたよね、
はい、
そこからやっぱり大きく変わったかなというふうには思います。まあ、大きく変わったこととしては、さっき言ったようにこう観光ってコロナ前は特に考えることがなかったものが善悪がつけられてしまったなっていうのが大きく私が思うところで、専門的に言うとこうモラル化されてしまったっていうことになるんですけれども、
はい、
一方大きな流れとしては観光に行かない、そのステイホームっていうのが推奨されて、観光に行くことは良くない、社会的に良くないことだって言ってる人は良くないっていう判断で、逆に旅行に行きたい人からすると家にいたら経済活動が止まってしまうから、旅行に行くことで経済活動を助けようっていう風に、旅行に行く行かないがいいことだ悪いことだっていう、そのモラルジャッジメント判断的なことがつけられてしまったというのが大きな変化かなと思います。でモラルっていうとすごいいい感じで聞こえるかと思うんですけれども、それでこう善悪判断してしまうと社会的にはすごく良くないことで分断が起きてしまうんですね。観光推進派とそうじゃない派っていうので、
はい、
かなり分断が起きてたなっていうふうに思います。
はい、そしてコロナが5類へ移行して、まあ、1年半ほど経った今の状況ですが、うん、もう今は通常に戻りつつあるんでしょうか。
そうですね、人数的には多分コロナ前を超えているぐらいの、国内観光だとちょうど超えたかなぐらいで、あの海外から来る方なんかはもう多分だいぶ増えてるようには、はい、思います。
高崎でも結構いろいろな外国の方を見かけたりっていうのはありますものね。
そうですね、なんで、まあ、すごく良かったなと、まあ、業界としてもですけれども、やっぱりずっと観光客がいないと観光業がダメになってしまうので、はい、戻ってよかったかな、自分自身も気兼ねなく観光ができるようになったっていうのは、昔は観光に立ってこう人に言えなかったものが行けるようになったっていうのはすごく良かったなと思う一方で、まあ、研究者としてはですけれども、なんで戻ったのかなっていうのはこう考える必要があるかなっていうふうには思っています。
はい、なぜ戻ったか、そのあたりはもうお答えは出てるんですか。
まだ出てないですね、今ちょうどいろんなデータをこういじってはいるんですけれども、あれだけこう観光行く行かないっていう、本当こうネット上なんかでもいろんな意見が交わされていたんですけれども、
ね、
今何事もなかったようにみんな普通に観光していて、何がそれを戻したのかって考えた時に、まあ、何なんだろうなって で一つは考えられるのはワクチンの普及かなと思ったんですけれども、実はあんまり関係がないというのがデータで、ワクチンした人、打った人と打ってない人で大きな変わりはないんですね。なのでここもちょっと考えていくことで、まあ、今回すごくこの本当世界中を巻き込んだパンデミックっていうのがあって、今後ないことを願いますけれども、
ね、
絶対ないとは言い切れないし、そこまでの規模じゃなくてもちょいちょいやっぱ日本で災害があるので、その度に観光地が被害を受けて、そこに行くか行かないかって小さな議論って起きてると思うんですよ。今年の能登の地震の後も金沢に行くか行かないかっていう、そういう時にこう分断が起きた時になぜ起きるのか、それがどうして戻るのかっていうことが分かれば、こう応用できればなっていうふうには思ってます。
そうですね、はい、同じことを繰り返さないためにも、
うん、そうですね、基本的に観光ってこう平和のものというか、楽しく行って楽しく帰ってきて地域の人と交流してっていうものだと私は思うんですけれども、それで人々分断させるようであれば本末転倒なので、そこはこうどういう流れで戻る道筋さえ分かってればいいかなとは思うので、はい、
観光を通じてたくさんの笑顔をこれからも見たいですよね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。今日は観光学についてお話を伺っています。最後に先生が今行きたい観光地を教えてください。
はい、国内だと名古屋にある水族館、名古屋港水族館というところにシャチがいるそうなので、私シャチとかイルカのショーがすごい好きなんで、それを実はコロナが始まる直前の2020年の春休みに行くつもりだったんですけど、はい、キャンセルしてしまったので、リベンジをしたいなと。でそれと一緒に動物園でジャバーニ君に会いたいなと思っています。
ジャバーニ君は
イケメンゴリラのジャバーニ君が名古屋におられるので、はい、シャチとジャバーニ君に会いに名古屋に行きたいなと思います。で海外で行きたいのはフィリピンに、ちょっと場所はよく調べてないんですけれども、棚田だんだん畑がすごいところがあるっていうのを聞いてるので、世界遺産に多分なってるんですけれども、そこ見に行ってみたいなと、はい、思います。
行きたいところがあると普段の生活も頑張れそうですよね。
そうですね、次への目標というか、次の春休みはここに行くからそれまで頑張ろうとか、はい、思います。
そうですよね、大学の先生も大変だと思いますので、
はい、楽しいですけど
、ね、目標目的があると今日も気合を入れて頑張るかなんてね。
そうですね、その通りです、はい、
そこも観光のいいところなのかもしれませんね。
本当にそうだと思います。区切りじゃないですけれども、モチベーションになりますよね。楽しめる、日常から一回出る機会があれば日常が頑張れるっていうところはあると思います。
そういった意味でも観光していきたいななんて今回感じました、
はい、
ラジオセミナール、今回は地域政策学部教授丸山奈穂先生に伺いました。丸山先生、2週にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。